足を組まないで数十歩と。
おはようございます。ヘアカットもできるダイエットコーチ、神田と申します。今日は納豆ニュルニュルはなんでダメなの、そんなテーマでお話をしようと思います。このチャンネルは年齢を理由に何かを諦める人を一人でも減らしたいをコンセプトに、現在48歳の僕がベストボディジャパンへの挑戦やダイエット、ボディメイク、筋トレなどのお話をするチャンネルです。はい、ベストボディジャパンですが、8月11日の名古屋大会に出場するもうエントリー済みなんですけど、昨日公式サイトで、出場者リストが、名古屋大会の出場者リストが、出ていまして、まあ、名簿を見る限り、数名の方は、あ、この方どこどこ大会のチャンピオン、グランプリの方だなとか、日本大会去年出てた方だなっていう方のお名前が、入ってましたね。まあ、だからすごく、簡単に入賞させてもらえないだろうなというメンバーでした。ちなみに僕が今年最初の大会、三重県の津市の大会に出た時に、この大会で僕は3位に入賞ができたんですが、この時のグランプリの方も、名古屋大会出場されるみたいですね。もうだから大変ですよ。もう本当になかなか3位でも本当奇跡ですね。津市大会3位に入ってただけでも奇跡なんだけど、そこ以上やっぱり僕も欲が出ますし、日本大会に出るので、日本大会に向けてやっぱいろんな実績も作っていきたいから、グランプリとか、そういや3位以上、2位とかグランプリはどこかで取りたいんですけど、そんな簡単なもんじゃないですよね、やっぱり。でも本当に楽しみだなと思います。あと1ヶ月も切りましたからね。8月の11日なので、本当にあっという間だと思うけど、ちょっと頑張って体を作って、あとはやっぱりもうその三重県でグランプリ取った方、その時にその大会で、もうこれは聞いたんですけど、そのトップの方と僕の違い、差は何なのかっていうところで、もうちょっとある方がちょっとアドバイスをくれた話で、もう完全にこれは、筋肉の体だよって言われました。だから表現力とかポージング、ウォーキングとかっていうのは、そんなに僕悪くなかったらしいんですよ。その時にそのグランプリの方と比べても圧倒的に、じゃあそこの部分が劣ってるかというと、それはなかったらしいですね。なので筋肉の要は大きさとかバランスとか、要は体の出来ですよね、バランス、そこだって言われました。だから、あれが4月だったわけですよね。4月なので、そこから今3ヶ月4ヶ月ぐらい経つんですけど、もうその時にそういう話聞いてたから、僕は そこからもうできる限り、一回増量して減量みたいな時間はないので、増量しちゃうとね、あれ戻らないんで、そこまですぐには。だからそれはやらずに、できる範囲、その言ったら肩とか腕、胸のあたり、胸から肩にかけてとか、腕、二の腕とか、その辺が僕は弱いんですよね、見た目的に。だからそこをもう少しボリュームアップしたいってところで、できる限りそこのトレーニング強化して、今まで週1回だった肩のトレーニングと、その胸のトレーニングっていうのを週に2回に増やして、ちょっと有酸素系を一旦減らしてっていうことを僕はやっていたんですけど、それでもそこを大きくするっていうのは限界があるので、若干は変わったかなって気はするけど、圧倒的に変化したかというとそうでもないんですよね。でもちろんそれは、例えばそのグランプリを、三重でグランプリ取った方だって、もちろんそのこの大会に向けてまたさらに強化してるだろうから、なかなかそこの差って埋まらないと思うんですよ。ってなると、やっぱりあとはもう表現力とか、美容的な部分ですよね。すぐ変えれるっていうのは、髪型とかメイクと、メイクはそこまで男性の場合は濃くはないから、そこそこなんですけど、髪型ですかね、髪型と、ポージング、でもポージングもそうだな、ちょっともう一回ぐらい公式レッスンに行って、より高めてこようかなとは思うんですけど、でも本当に もうすごい方たちが出ると思うので、まあ、その三重のグランプリの方も当然そうだし、まあ、もっと経験のあるベテラン の日本大会出場経験者の方もいたと思うので、いたので、まあ楽しみだけど、まあ、楽しみですよ。だからなんかまあいい経験になるだろうなって楽しみです。まあそこに負けるつもりで言ったらダメですからね、これは。もう日本大会で経験あろうがなかろうが、初心者だろうがベテランだろうが関係ないので、まあ、僕はもうグランプリ取るつもりでいきます、名古屋大会は。はい。っていうちょっと前置きでもう5分ぐらい喋っちゃったんですけど、まあ、ベストオブディジャパンはそんな感じですね。はい。で、納豆にゅるにゅるでダメなのかっていうテーマなんですよ、今日は。これは何のことかというと、1年生の息子がいるんですけど、次男が1年生なんですね。で、国語のテストの点数がだいぶ悪かったんですね。30何点とか40点いかないぐらいかな。いや、そうですね、そんな感じの点数で悪かったんですよ。まあ、別に僕そんなに対してそのことって大した問題じゃないって僕は思ってしまう方なんですけど、まあ、妻はちょっと心配していて、でそのなんていうのは追試じゃないけど、点数がかなり悪かった子たちはもう一回じゃ受けるみたいなのがあって、でそれを受けてきて、まあ何でしょう、復習しながらというか先生が指導しながらか分かんないけど、まあ、そこそこ点数まだ取れて戻ってきた、その回答用紙があったんですよ、テストの。それをこの間 見たんです僕が。で妻が、そう、これもうこの点大丈夫かなみたいなこと言ってて、で僕は大した問題ないと思ってるんで、ちょっと見せてって見るじゃないですか。でいろんな問題があったんですよ。でまあちょっと本当小学校ってこれどうなのかなと僕思うんですけど、小学校って日本のそういう教育ってどうなのかなと思うんですけど、まあこの国語のテストというのは文章を読んで、まず文章があるんですね。文章を例題というか文章を読んでこれを理解するってことがまあ一番の目的で、その文章を見てその後に問題が出てくるんですよ。この例えば、お父さんとじゃあ息子の会話があったとして、文章で、でこのお父さんはこれに対してどう思っているでしょうかという、そのような問題ですね。で納豆の問題というのがあって、納豆の、表現に、納豆の表現で正しいというか、何か納豆の表現は正しいのはどういうふうですかみたいな、こんな問題ですよ。でそこに納豆は、四角が4つあるんですね。4つあるんですよ。で4つじゃない、4つというか、あと納豆はの下に括弧があるんです。括弧がある。だからこの括弧の中に入る言葉を、適正な言葉を入れなさいっていう、カタカナで入れなさい、確かそんなんありましたね。でこれの答えがネバネバなんですよ。でこれはその文章を読めばネバネバっていう多分言葉があったのかな、ちょっとあったかないか忘れたんですけど、まあ多分あったんでしょうね。そう、あったと思うんです。だからこれを要は文章の構成を見て、納豆はネバネバって表現されてるから、ここの答えは納豆はに対しての正しい表現はネバネバなんです。これが正解なんですよ。でうちの息子なんて書いたかというと、ニュルニュルって書いたんですよ。納豆ニュルニュルって。でこれもちろん罰なんですよね。正不正解になっちゃうぞこのテストでは。うん、まあ確かに文章を読んで、答えを出すっていう、この文章に基づいた答えだから、まあ、それ言ったら当然間違いっていうのは分かるんですけど、そんなに間違いなのかなっていう。別に納豆をニュルネバネバっていう表現って、別にこれなんかそもそもが問題にすること自体おかしくないかって思っちゃって、僕は、まあ、ちょっと僕がひねくれてるかもしれないですけど、納豆を、まあ糸引く納豆の感じをネバネバっていう、まあ言う人が多いと思いますよ。やっぱでもネバネバって言うからそういうなっちゃってると思うけど、あれをどういうふうに表現したっていいわけじゃないですか、なんか別に伝われば。でも答えはネバネバなんですよ。でこの教育を受けた子供っていうのは納豆はネバネバですよね。納豆はネバネバって習いましたってなるわけじゃないですか。別にいいんですけど、納豆をネバネバで習う必要があるのかなっていうのもあって、この納豆のこのネバネバした、もうネバネバしたというか、こう要は伸びる状態、ベタベタした感じっていうのをどんなふうに表現するかなんてそれぞれでいいと思うし、 なんかそれが違ってる方が面白いと思うし、なんか個性が出ると思うんですよね。でこれまあ納豆の話しちゃってるからなんかどうでもいいように聞こえちゃうし、納豆ネバネバでいいじゃんって思う人も多いと思うんですけど、これ納豆じゃなくて、例えばもっとなんだろう、なんか物の捉え方とか、これに対してどう思うかとか、あの社会に出た時にこの事柄に対して正しい答えみたいなとかっていうのも、やっぱ答え求めるようになっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。その納豆ネバネバの件みたいなことがずっとずっとその教育の中で出てきて、全部答えがあるもんだとしたら、えこれは答えはどうなのっていうふうな考えになりますよね、どう考えても。多分日本はそうなりがちなので、多分僕自身もそうなってる部分もあると思うし、だけどなんか自分がその何十年後生きてきて、特にこう自分で独立してまあ個人で仕事をするようになってから特に思うのは、やっぱりなんかその答えって別にないと思うし、正しい答えって、なんなら今の時代、特にその AI とか、まあ、AI 時代になってるわけじゃないですか、もうすでに。で AI でもう基本的な答えなんていうのは AI が全部出てくるわけだから、出してくれるから、人間がその出す答えっていうか、人間っぽい、あの人間はだから AI とは違って、その人らしさとか、納豆はこの人はネバネバって表現するけど、この人はニュルニュルって表現する、もしかしたらある人はプチプチとかね、わかんないです、もうとんでもない表現する人もいるかもしれないじゃないですか。それだって別にその人の表現だから、それ間違いなんて誰も言えないんですよね。でなんかこれをその学校も1年生のうちに答えをこうやって決めつけてしまう学校のなんかテストって、もうちょっと僕はね、妻にはそんな言えなかったんですけど、もう気持ち悪いなと思っちゃうんですよ、本当に気持ち悪いんですよ。あのそういう話をあのちょっとあまりすると、僕と妻はそこの意見ってかなり違うっていうか、全く考え方違うので、あの言っていいことはないですから、別にないし、別にじゃあその僕が学校を変えてやるまで思ってるわけじゃないから、あのちょっと無駄な言い争いはしたくないんで言わないんですけど、言わないけど、あの気持ち悪いと思いますよ、僕は。一つの表現しか出さないっていう、それをテストにしちゃうっていう学校は気持ち悪いと思う。なんかそういうのはもう変えてほしいなと思いますよね、本当に。なんか学校ってだから、そういう同じ考えを持った人を量産したい場所なのかなって、まあ、先生たちがそう思ってるわけじゃないと思うんですけど、そもそもの仕組みがそうなんだろうなって思ってしまいました。もうこういうのって本当に僕はなんか日々思っていることで、もうなんか SNS の論争なんか見ててもそうなんですよ。あのもう僕は美容師なので、美容師なんかもまさにそうですね。美容師の業界ってそういう方が多いんです。やっぱこれはなんか別にその小学校の教育とかっていうことよりも、多分もう美容師になってから、あの美容師じゃなろうと美容学校に入って、そこから就職してずっと美容業界にいる人たちっていうのは、まあ、僕もそうですけどね、僕もいるんだけど、あのもう美容師の正解、美容業界の正解、美容師の、成功、成功例、理想像みたいなことが、まあ、結構なんか固まってる人が多くて、だからなんかあることに対してもこれは間違いでこっちが正しいっていうことを決めたがるんですよ、人が多いんですよ、全員じゃないけど、そう決めたがる人が多いんですね。もうそんなのだって全員一緒である必要はないし、一緒じゃない方がいいと思うし、なんかそれだってお客さんがどう思うかなので、もうお客さんが 100% こっちが正しいと思えば、それはね、その 0% の方はそもそもが美容師の仕事として成り立たない、ただの趣味になってしまうので、まあ、そんなのはもう例外なんですけど、例外というかもうね、問題外なんですけど、だけどこれが何%でも需要があること、もうほとんどの美容師がこのことに対してはこう言ってるけど、この残りの数%の、もう本当に1人でも2人でもはこの人はこういうふうに言っていて、あこういう美容師さんを探していましたっていうお客様がいる限りは、なんかそれが成り立つ数字であれば、それだって正しいわけですよね、うん、逆になんかそういうことを、そういう部分に持っていった方がなんか成功することだってあると思うし、なんかそれを学校の小学校行ってる間に納豆はネバネバですって決めてしまうことが本当に気持ちが悪いなって思いました。なんか僕ちょっと聞いたことあるのが、イギリスかなん、確かイギリスだったと思うんですけど、イギリスの小学生だったと思うんだけど、計算式、例えば 1+1 は2とか、2+2 は4とかって、日本ってやるじゃないですか。例えば 2+2 って4、2+2 イコール四角括弧があって、ここには数字が入る、 2+2 イコール4を答えが、4が答えですよね。だから、ね、イギリスのテストで答えが4なんですよ、まず出てるのは。イコール4ってあって、そこに 何足す何はイコール4、丸足す丸、この丸と丸2つに数字を入れなさいなんですよね。でこれは答えが例えば4になればいいから、0足す4でもいいし、1足す3でもいいし、2足す2でもいいし、で逆でもいいですよね、3足す1でもいい、数字が逆でもいい、とにかく4になればいいから、答えってこれいくつかあるじゃないですか。なんかこれってやってること同じなんだけど、計算自体はあれですね、もう本当に考え方、何パターンの考え方を OK とするイギリスのテスト と、答えだけを出す日本のテストの違い、まあ、見方の違いなのかなと思いました。まあ、僕はなんかそういう意味ではイギリスのそのテストの方が好きだなとは個人的には思いますけど、まあ、そんなようなことを、その納豆ネバネバ、納豆の答えはネバネバだよっていう学校のテストを見て、僕はそのようにちょっと思ってしまいました。まあそんな深い意味がないって言われてしまえばそれまでですけどね、1年生だからそんな深いとこはできないから、この文章ではネバネバとなってるからネバネバって答えだよみたいなことなんでしょうけど、まあ1年生だからこそいろんな答えを OK にしてほしいなっていうか、そういう方がいいなって僕はちょっと思ってしまいましたね。なんか他のその同じテストの他のもありましたよ。そのこの登場人物のお父さんの気持ちを書きなさいっていうのも、やっぱり文章を見れば答え書いてあるんですよ。でこの文章にある答えをまんまそこに答えとして書くのが正しい、答えの正解なんですけど、これもね、うちの息子は、自分の言葉で書いてたんですよ。その文章にある答えじゃなくて、言葉じゃなくて同じ意味なんだけど自分の言葉で書いたんですよ。だからこれは問題読んでないって言われればそうなんだけど、でも想像力はどうかって言ったらあると思うんですよね親バカだから、親バカになっちゃうんですけど、なんかそのままの答えを規定通り書くんじゃなくて、自分の言葉で、まあ、読んでないっていうのはあるかもしれないけど、もしかしたら読んで分かった上で深読み、もっと考えてやってるかもしれないじゃないですか。もう違うかもしれないですけど、ただ読んでないだけかもしれないけど、別になんかいいと思うんですよ、なんかそういうのもっていう、まあそんなことを僕は納豆の件で感じましたという配信でした。ちょっと長くなりましたが、最後まで聞いていただきありがとうございます。それが私の使命だ。